それでは御言葉に入っていきたいと思います。聖書をお開きください。ルカの福音書8章15節になります。私の聖書では126ページになります。ルカの福音書8章の126ページになります。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。お見出します。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。お祈りします。天父様、今日御言葉を通して、私たち一人一人に必要な事柄を語ってください。イエス様の名を通してお祈りします。アーメン。ここでですね、イエス様が、例え話をですね、なさったんですね。で、その例え話っていうのが、この種まきの例え話なんですね。で、種をまく人っていうのが、イエス様のこと、神様のこと、そしてですね、その、畑っていうのが、畑に種をまきますよね。で、畑っていうのは私たち人間のこと、まあ、もっと深く言えば私たちの心、そこに神様が、それ種っていうのは何かって、神の言葉、ね、聖書の言葉であったり神が語られた言葉で、その種をですね、神様が畑、私たちにこうまく、そしてその種をまいたらどうですか、皆さん、実を結ぶでしょ。朝顔の種をまいたら朝顔の花が咲いてくる。かぼちゃの種をまいたらかぼちゃができる。玉ねぎの種をまいたら玉ねぎができる。そのように豊かな実を結ぶために、神様は命である、で、神の言葉っていうのは命なんですね。で、その命の種を神様が私たちにまく、語る。そして、ね、でもですね、そしてですね、でも豊かな実を結ぶのはどういう人なのかって言ってるんです。で、ね、一番初めはですね、こう書かれてるんですね。道端、種まいたんだけど道端に落ちた。で、道端に落ちたらですね、まあ、みんなに踏んづけられますよね。そしてね、サタンが来てその種を、言葉を取っていく。例えば皆さん、神様の言葉を語ります。で、ね、それを受け入れない。で、受け入れなかったらサタンが来てその言葉を取っていく。イエス様信じたら永遠の命をいただくよって、そんなことあるものか、ね、そしてその言葉を踏みつけ、ね、イエス様は愛だよって、神なんかいない、その言葉を踏みつける。そしたらその言葉を取っていく。そしてそれが道端に落ちた種。それ次にですね、岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。神様は撒きました。でも岩の上に落ちた、これは私たちの心ですよね。だから道端、ね、岩の心、ね、そこに落ちた。そしたら聞いた時は喜んで御言葉を受け入れるんですが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまう、ね、初め聞いた時はわあそうかって受け入れるんだけど、根がないため、ね、岩だから、ね、深くいかないんですよ。だからですね、何かというとですね、試練がある時、ね、それを御言葉を背負ってしまう。な、こう書かれてるんですね。そしてですね、例えばね、イエス・キリストがですね、あ、まあいいや、すみません、時間がないので、すみません。次ですね、茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実を熟すまでにならないのです、ね、茨の中にいたらですね、いろんな富の富とかですね、快楽とか、この世のこと、いろんな思い煩いによってですね、それが思い、私の思い煩いが御言葉を塞いでしまう、ね、そしてね、実を結ばない。こうですね、一点ですね。そしてですね、そして最後に、良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。どうでしょうかね、あれの心の状況ですよね。道端であったり、ふーんって神の言葉を感じる、そしてサランが取っていく、ね、そして岩の地、固い心ですね。で、いろんなこと、まあ、喜ぶんだけど、いろんなことがあったら、そんなことないよね、感謝しても益にならないよ ね、祈ったって、ね、答えられないよねって岩の心、まあ、それは、ね、実を結ばない。で、茨、いろんな心配、そうは言うけど、私の生活どうなんの、そうは言うけど、神様に従ったらね、こんな近所でどう言われるの、そうは言うけどね、あなたを第一にしたら私の会社生活はどうなんの、茨、いろんなんで、それでですね、その身を結ば、神の言葉の身を結ばない、 良き地にまかれた種っていうのはよく耐えてって書かれてるんです皆さん。だから良い地においてもある時は茨のような試練が来ても、もう試練が来て離したい時もありますよね。良き地にまかれてでもですね、いろんな茨の中でいろんな恐れと心配でですね、その言葉がですね塞がりそうになる。でもよく耐えてって書いてあるんです。だからこの良き地っていうのはよく耐えてるんです。じゃあ耐えるって何か。今回ですね、秋元牧師がですねおっしゃってたことがあるんですね。それは忍耐っていうのは神に期待することなんだ、忍耐する、神に期待し続けることなんだっていうことを言ってたんです。だからですね、このね、よく耐えて実を結ばせる、でよく耐えてっていうのは我慢して我慢して我慢して我慢して我慢してじゃなくって、なおも期待して、何に、神の言葉に、でかなおも期待する、何にも起こってないじゃん、神様こう語ったのに何にも起こってないじゃん、こうね、こうやって言ってんのにね、全然これ聞かれないじゃんじゃないんだけど、よく耐えて、いやでも私は期待する、神の言葉に期待する時ね、豊かな実を結ぶ。これね、皆さんね、アブラハムって知ってます？信仰の父と言われてるアブラハムでですね、アブラハムはですね、ある時95歳の時ですね、神様から言葉が来ました。このウルという地を出て私が示すに行きなさい、そうすればあなたを祝福する。アブラハムはどこに行くのか知らないけど従ったんです。そしてですね、アブラハムにはですね奥さんがいました。でもですね、アブラハムの奥さんもですね、もうすごく年寄りになってた、来たんですね。でね、アブラハムはですね、ある時ですね、私はもう本当に神様が言われた通りに従ったから、アブラハムはたくさんの祝福をいただいたんです、神様から。でもですね、アブラハムはね、こう思ってたんですね。もう富もね、富とか名誉とかそんなのはもういらないって、それよりも私たちには子供がいない、子供が欲しいってこう思ったんですね。で神様は言ったんですね、アブラハムを外に出してね、あなたの子孫は、あなたの子孫によって、あなたの子孫は星を見なさいって、このようになるって。でサラは、ね、国々の母と呼ばれる、アブラハムは国々の父と、信仰の父、国々の父と呼ばれる。ね、アブラハムは星見たんですね。うわーって、こんな風になるんだ、こんだけ自分の子孫が増えるんだって、もう喜んだんですよね。ね、それが義と認められた、ね、神の言葉を信じたの、義と認められた。まあ想像したんじゃないですか、アブラハムは。こんだけ自分の子孫があって、星を見ながらね、名前をつけてたか分かりませんよね、星を見ながら、あ、男の子か女の子かとかね、こういろいろ。でもね、まだ生まれなかったんです、ね、でもですね、結局ね、アブラハムが100歳の時に、サラが90歳の時にですね、イサクが与えられたんですね。でもですね、そしてイサクは本当に大きくなって成長しました。時に会う時に神様が言ってきたんですよね。あなたの子を神様に捧げなさいって、生贄として捧げなさいって。でこの当時まだイエス・キリストが十字架にかかっておられませんでしたから、罪の生贄っていうのがあるんですね。自分、私たちは罪人だからね、罪を犯します。でその罪の上に私たちは祝福を受けることができない。だからですね、羊とか、あと、牛とかをですね、そこにね、自分の罪を全部、だから身代わりさせるわけなんです、ね、置いて、そしてそれを殺して血を流す。でこのことによって私 の, 罪のね、生贄をしていた。でこれを神様に捧げなさいって、生贄として、子供を どういうことかというと、殺せっていうことなんです。皆さん、イサクを殺せって、まあね、与えられたのに殺せ、ね、でもアブラハムどうしましたか知ってますか。サラに相談せずすぐに出て行ったんですよね。モリアの山で捧げなさい、どこの場所っていうのもしてあったんです。まあ多分ね、サラに相談したらサラがギャーってなるんでしょうね。だから何にも言わないでですね、そして焚き木とそのね、何、イサクをね、焼く焚き木、そしてですね、火、そしてですね、ナイフ、それを持ってですね、朝早く出てったんです、ね、そして山のふもとに来た時にですね、しもべたちは置いてですね、イサクと2人でね、山に登ってたんですね。でこの時イサクは16か17かあるいは35か36って、まあ、いろんな説があるんで、はっきりしたことは分かんないか、まあ、結構大人になってるんですよね。でですね、山に登っててですね、イサクが言うんですね、お父さん、火もあるのに、焚き火もあるのに、神様に生贄するね、羊とか牛は ないんですけどどうしますって。そしたらですね、アブラハムは言うんですよね。もうどんな思いになったんでしょう皆さん、あんたよって言えないじゃないですか。どんな、ね、自分の愛する我が子でしょ、ね、やっと与えられた、もうね、どんな思いなしたんでしょう。でアブラハム言ったんですね、それは主神ご自身が用意している、まあ、知恵ですよね。そしてあの頂上つ、あのその森屋の山についてですね、イサクを縛って、ね、でもねイサクね、この時ねもう大きいからね、もうアブラハムっておじいちゃんじゃないですか、バーンってどけることできたと思うんですよ、って思いません皆さんね、バーンとどけたりね、もうあのできたと思うんですね。でもイサクも何の抵抗もせずに、すごいですよね。もうだからね、そうですね。そしてですね、アブラハムがナイフでイサクをくぐってナイフでこね殺そうとした時にですね、神様が殺せばいけない、なんで殺せって言ったやんみたいな、ね、殺せばいけないって言ったんですね。であなたが私に従うことを私は見た、手をだこの子に手を出しちゃいけない、まあテストだったんですよね。そしてですね、そしたらですね、藪の中にですね羊が出てきたんですよ。ほんね、藪に引っかかってるんです、羊が。であれで、この羊を持って神に生贄を捧げなさい。で羊を取ってきて、イサクの代わりに神様にこの生贄を捧げたんです。でこの時ね、思いません皆さん、神の言葉がまかれたんですよね。あなたの子孫はね、このようになるって。このようになるのに、アブラハムがその前にね、神様って私には子供が与えられてない時は私には子孫がいないって、たくさんの神様が本当で私には地に行く、示す地に行きなさいって神様がしたかった時、アブラハムはたくさん祝福されました。でもって祝福してくれたけど、ね、自分が死んだらこれを私の奴隷にね、受け継がせるんですかって、もうそうじゃないですか。で神様、いや違う、あなたから出る子孫に、そしてイサクを与えたわけでしょ。でそれを殺せって言うんですよね。ああ矛盾じゃないですか。そしてですね、それにアブラハムはなんでですかとも一つの文句も言わずにしたかったんです。すっごいと思います私で、ね、でもね、このアブラハムは信仰の父と言われて、神様に従ったことによって、神を信じ従ったことによって義とされ、何をしても成功するという神の祝福をですね受けていったんですね。でもですね、信仰の訓練が、いろんな失敗もしました。でその中で信仰の訓練があったんですね。でその中で彼自身も学んできたと思うんです、ね、神の言葉に従うことは最善でありということ。そしてですね、ここにですね、イサク、このイサクを捧げるときですね、忍耐したわけでしょ。神の言葉に従うなら子供を殺さないといけない、でも神の言葉は殺して生贄に捧げなさい、ね、その言葉が、彼は忍耐を持って守ったでしょ。その忍耐というのは悲しい苦しいでも従うじゃなくって、どういう忍耐だったんでしょう。ちょっと考えてみたんですけど、いやって、神は必ずね、私に星のような子孫を与えると言ったから、神は必ずね、イサクを助けてくださるか、分かりませんよ何を考えてたか、聖書に書いてないから、自分の想像だから、か神は星のように、あなたの子孫は星のようになると言ったからね、私の子孫は必ずなるんだって、たとえイサクを殺しても必ずそうなるんだって、それか神はイサクを殺してもね、イサクを蘇してくださるんだとかで、なんか分かんないんだけど、何かってアブラハムの忍耐っていうのは我慢して神に従うじゃなくて、希望を持ってたんです皆さん。神の言葉に期待してたんです皆さん。でこういう時ですね、忍耐を持ってですね、よく耐えて実を結ぶ、耐えるっていうことは何かって、神に希望を持つってことなんです。祈り、こんだけ祈ってもまだ祈りに応えられていないね。そしてね、話してしまったらサタンが来て取っちゃう言葉、でもよく耐えてその言葉に立つ。例えば求めなさい、そうすれば与えられます。で求めている、何にも起こらない、何にも起こらないどころかね、いろんな問題が起こってくる、いたこれどうなってんだってね。それで、まあそうか、もう神は私に聞いてくれないんだって手放してしまったらどうなりますか。その 求めなさい、そうすれば与えられるっていう、この御言葉の実を見ないんです。求めれば与えられるっていう豊かな実を見ることができないんです。耐えないといけない、ね、それを与えられるまで。じゃあそのによく耐えてっていうことはどういうことか、期待するんです。ああ今見えてないけど祈ったら必ず神様は必ず祈りに応えてください、神様は必ずこの祈りに応えてくださる、ね、私の思いや願い通りじゃないか分かんないけども神様はこれに必ず応えてくださる、ね、感謝して神様に従ったら必ず駅の駅どころがもっと悪くなってんだけど、いや違う、私はねこうそう神は語ったんだから必ず全ては益となるって期待するんで、これはどう益になるんだろうって、どのようにこの問題神様にね答えてくれるんだろう、時は分かりません、ね、よく耐えて豊かな実を結ぶ、我慢して我慢して我慢、私クリスチャンだ我慢してじゃなくて神の語られた言葉に期待していく、これが耐える、期待していく、期待がないとねもう話してしまうんです。あもう祈ったって感謝したって従ったってって、まあ、皆さん献金の時もそうですよ、ね、持ってけ泥棒はダメですよ、神様この貧しい私から持ってけ泥棒とかね、そうじゃなくて神は豊かに祝福してくださる、神は必ずさ、また御言葉でしょ、信仰を持ってなんです皆さん、信仰を持って、で神の言葉を信仰を持って受け入れ、信仰を持って忍耐し、信仰を持って期待してですね行くんです皆さん、豊かな、ね、こんだけたくさんの神様の約束の言葉があるんです、ね、皆さんの人生の中に神の言葉の実いくつぐらいできてますいやもう全部話して、もう30年間神の言葉聞いて聖書読んでんだけど全部もう話してなくなってるとかねもしかしたらもう一回取り直してください、よく耐えて期待するんです神の言葉に、そうだって、でアブラハムはですね、なぜねイサクを殺すことができたか、神は答えた言葉に、ね、期待してたんです。だからイサクを殺せっていう言葉にも耐えることができたんです。なぜか神の言葉に期待してたんです。あ皆さん神は語られたことは必ずそのようになります。そして皆さんが与えた言葉を、ね、外さないでください。先生の語られた言葉をですねもうないがしろにしない、この言葉は豊かな人生に身を見るんです。豊かな祝福をですね見ていくんです。ですからですねぜひね神様に期待してこの神様の言葉を受け、そして従っていっていただきたいと思います。お祈りします。天様ありがとうございます。さらに私に従いあなたの御心を行ってご適応を助けください。癒しの祈りをしたいと思います、しばらく悔い改めの時をお持ちしていきます。またですね皆さんの問題をまた病気のところで手を置いてくださって神様に求めてください。神様が皆さんに触れられ癒されます。天道様今一人一人の心と体と精神に触れ癒しを与え解放を与えてください。救い主イエス様、癒し主イエス様はここにおられます。そしてあなたが私たちの病を負い、またその打たれた傷によって私たちは癒されました。あなたの十字架の贖いを感謝します。その血潮によって許され癒され解放されたことをありがとうございます。どうぞ今一人一人の病んでいるところに触れ癒しを与え解放を与え、あなたご自身のご義を豊かに表してください。